新しい年の初めの日曜日、皆さんと共に主を礼拝できる幸いを覚えて感謝します。皆さんは年末年始どのように過ごされたでしょうか。私ちょっと喉の調子が悪くて聞き苦しいところお許しください。私は年末の大掃除といいますか、教会の建物の掃除と自宅の庭の草木を刈ったり、また部屋の大掃除をしたりと、1年の間に結構思った以上にいらないものが溜まってるんだなっていうことを、毎年のことながら思わされるわけですね。皆さんも年末の大掃除や、あるいは年始回りで家族を訪ねたり、またのんびり過ごされた方といろいろだと思います。そして1年の新年の元日礼拝には多くの方々が集まってくださって、年の初めの日から主を礼拝できて感謝でした。今年も神の言葉をしっかりと学んで多くの祝福を見たいと思いますね。イエス様はマタイの6章の33節で有名な言葉ですね。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればそれらすべてのものは加えて与えられる。それらすべてのものというのは、神を知らないときに私たちが熱心に求めてた衣食住生活の必要を私たちは豊かになろうと求めるわけですが、しかしそれらのものは私たちが神を第一とするときに神様が必要なものをすべて与えてくださるということですね。私たちはですからまず神の国を求めたいと思いますね。それでは早速聖書を学んでいきたいと思います。マタイの福音書の17章をお開きください。どうぞ立ち上がって、新年ですので神の言葉を朗読したいと思います。開きましたらどうぞお立ち上がりください。マタイの福音書の17章の1節から8節、そこをまず朗読したいと思います。元日礼拝では3節まで学びました。今朝は8節まで、3節までを復習しながら8節まで学びたいと思いますね。まず朗読します。マタイの福音書17章の1節から、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスを話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしお許しければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。8節。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。どうぞおかけください。皆さんはこの1年どのようにな年になることを願い、また期待しているでしょうか。新年になると巷では多くの人は神社やお寺などに行って1年の祈願をしますね。私の家の近くにも大野山公園がありまして、そこに大きな神社があるんですが、正月三が日となるともう本当に北から南から大渋滞して困っているわけですが、皆さんそれぞれの願いを込めてお賽銭を投げ入れて、家内安全、商売繁盛、無病息災でしょうか、合格祈願や交通安全とそれぞれの期待を込めて祈るわけで、1年のうちで子供から大人まで熱心に祈願する日ですね。私たちも以前は 同じようなことをしてたわけですが、しかし信仰を持った今ではそのようなことをする必要がなくなったわけですね。なぜなら誠の唯一の神を知り、いや神に知られて、この神に私たちは祈ることができるからです。聖書の冒頭、創世記の一章の一節から三節にこう書かれています。はじめに神が天と地を創造した。地は茫漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いてた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。私たちの信じている神は唯一なるお方、創造主なる方です。で、神様は何もない混沌とした状態の時に、神ご自身が光があれ、そのように仰せられると光があったわけです。このようにこの世界は神の言葉によって作られたと聖書は教えているんですね。そしてこの神の言葉は人となってこの地上に降りてこられました。この方がイエス・キリストです。キリストは神ご自身です。目に見えない神が見える形となって来られ、神がどのような方かを解き明かされたわけですね。ですから、私たちが神を知ろうとするときに、神様がどのような方かを知るときに、それはキリストを知ることによって、誠の神がどのような方であるかを知ることができるわけです。そしてイエス様が来られた目的は、聖書は私たちを罪から救うために来られたという。新年、新しい気持ちでスタートします。でも何か心にわだかまりがあると、私たちの心は晴れないもので、詩編の記者ダビデ王は、主に罪を許された者は幸いである。彼は、幸せな人は罪が主の前に認められない人であると、そのように歌ったわけですが、私たちの罪を許すためにイエス様が来られたわけなんですね。しかしイエス様のお弟子さんたちも初めのうちはそのことをよく理解してませんでした。先ほど読みました17章の1節には、それから6日経ってとありますが、これはピリポカイザリアでの出来事からの話の6日目ですね。イエス様はピリポカイザリアにおいて弟子たちにこう尋ねたわけです。人々は人の子を誰だと言いますか。人の子っていうのはこれメシアのことです。というのは、当時メシアといえば政治的なメシアをみなイメージしてたんです。どうにかローマの圧政から解放してくれる、そのような政治的な救い主が現れるように。ですからイエス様はあえて好んで、この人の子、これもまあ救い主の称号なんですが、人の子を誰だと言ってますかってイエス様質問されたんですね。そして弟子たちを答えて言うわけです。イエス様、人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだという人がいます、いや、またある人たちはエリアだといい、ある人たちはエレミアだといい、預言者の一人だとも言ってます。でイエス様は彼らに言われたんですね。あなた方は私を誰だと言いますか。するとシモン・ペテロが答えて言いました。あなたは生ける神の子キリストです。あなたは生ける神の子キリストです。ペテロは正しい信仰告白をしたわけですね。するとイエス様は、ペテロ、あなたが頭が良かったからそのことを理解したんだよねということをおっしゃらずに、あなたがそのことを理解できたのは、父がそのことを示してくださったから、そのようにおっしゃった。で、その時からイエス様はご自分がエルサレムに行って、長老祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたんですね。で、イエス様が十字架と復活の話をなさったのは、弟子たちがイエス様が誰であるかっていう、そのことを正しく理解した後であったわけです。 しかし弟子たちはショックを受けていたわけですね。なぜならイエス様が死んでしまう。で、彼らが期待していたのはこのイスラエルの国を復興することだった。そして世界を治めることを彼らは期待していたから落ち込んでたわけで、それから6日経っての話が今日のこの箇所なんですが、イエス様はペテロとヤコブとその兄弟ヨハネの3人の弟子だけを連れて高い山に登られました。ルカの福音書の9章によると、そこには祈るためにと書かれているんですね。祈るために山に登られた。神の子が祈られるわけ。何でもできる方が祈られるわけ。イエス様の地上生涯の成功を一言で言えば祈りの生活でした。あなたがもし、私がもし人生において祝福を受けたい、神様の御心を行いたい、そのように願うのであれば祈りが一番大切なんですね。イエス様は誰よりも多く働きました。狐には枕するところがあるが、人の子にはそのようなところもないと言われるくらい主は熱心に働かれた。誰よりも多く働かれ、そして誰よりも多く祈られたのが私たちの主なんです。まあ、その意味によって私たちもこの一年祈るものでありたいですね。私は元日に今年どのような一年になるかな、したいかな、神様に願ってると、あ、やっぱりこれしかない祈りだな、今年一年祈りの人でありたい。神様の前にいつでもどこでもすぐに時を移さずに後で祈ろうとかじゃなく、その場で思った時に歩きながらでも運転しながらでも、いつでも祈る、神様にお願いする、そのような一年でありたいなと思ったわけですが、イエス様は祈るために弟子たちを連れて山に登られたわけで、で頂上に着くと弟子たちの 目の前でイエス様の見姿が変わったわけです。御顔が太陽のように輝いたって書いてある。でその御顔だけではなくて、御衣が光のように白くなったとも書かれています。先ほどのルカの9章によりますと、祈っておられるとって書かれているんです。祈っておられるとイエス様の御顔が太陽のように輝いて、御衣が光のように白くなったっていうこと。私たちも変わりたいと思いますね。まあ女性の方もいろいろ変わりたいと思ってチラシなんか見ると、あのエステのチラシがありますが、輝きたい、変わりたい、でもエステ行くよりも、表面も大切なんですが、私たちが本当に輝くの、皆さん輝いてらっしゃいますか。クリスチャンの輝きはどこから来るんでしょうか。私たちの輝きは内側の輝きではないでしょうか。じゃあどのように内側輝くんでしょうか。私たちが主に祈ると、私たちの心は主に向きます。私たちはその輝きを反映して輝いていくわけですね。私たちの内側に何か輝く素材があるのではなくして、輝いておられる方を私たちが主に向くときに、私たちはその輝きを浴びてそれを反射していく。イエス様は私は世の光ですとおっしゃいました。そしてあなた方は世の光、世界の光ですとおっしゃった。私たちがイエス・キリストに向くならば、私たちもそのように輝くことができるわけですね。祈りはあなたを、私を変える力があります。そして祈りはあなたの周りの人を変えていくんです。うちの旦那なかなか変わらないのよね。頑固で。確かにそうかもしれない。うちの家内、うちの子供たち。いや、一番変わらないのはあなた自身かもしれませんけど、冗談ですが、私がそうなんです。私たちはまず自分が変えられるように祈りつつありますね。他の人とは、ね、そしてその人が変えられるようにっていうのも、その人が祝福されるように、心の目が開かれるように、はっきりと主が分かるように、 私たちは祈る必要があるわけです。祈りは周りの人を変えていくわけです。そして祈りはあなたの今の困難な状況を変える力があるわけです。私たちにその力があるのではなく、力の源は神ご自身で、光があれと仰せられて無から有を作られた方は、あなたのこの一年変えてくださる力があるわけですね。さて、イエス様の御顔が太陽に輝いて、太陽のように輝いて、御衣が光のように白くなったわけですが、この変貌はイエス・キリストの神としての栄光の輝き、本来の現れの姿なんですね。で、この際の一章、ちょっと開ける方は開いてください。一章の15節、今のところ押さえていただいて、ずっと後半の方になりますね。エペソ、ピリピ、その後がコロサイの手紙です。1章の15節、私の聖書では390ページです。15節、16節を一緒に朗読したいと思います。はい。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は見えない神の形。作られたすべてのものより先に生まれた。この先に生まれたっていうのは、すでにいたっていうことです。作られたっていうことではない。被造物っていうことではないんですね。すでに先におられたんですよ。すべての被造物が作られる前に、イエス様は父なる神と共にすでに存在しておられた方であるという。このように聖書はイエス様が父なる神と同等であると証言しているわけで、キリストは神ご自身なんですね。さあ戻りますが、そしてモーセとエリアが現れて、そのイエス様と話をしておったわけですが、モーセは旧約聖書の律法の代表者、エリアは預言者の代表者です。で、律法はキリストに導くための養育係で、預言者は来たるべきキリストを指し示して預言したわけです。で、その二人の、まあ、代表がいるっていうことは、この聖書が約束しているメシア、救い主、それは他の誰でもなく、イエス様がその方であることを証言しているわけです。さあ、この時イエス様は、ルカの福音書の9章によりますと、このモーセとエリアと何を話していたのか、それは苦難のことを話していたと書いてある。で、ここでイエス様はなぜ弟子たちに変貌した姿を見せた、表したんでしょうか。先ほども述べたように、彼らおそらくショックを受けて不安だったでしょうね。それを取り除く、彼らを励ます、希望を与えるためですよ。イエス様が十字架につけられる、自分たちが期待していた救い主が死んでしまうわけですから。死ぬのであれば御国が来る約束はどうなるのか、栄光の主ではないのかと思ったことでしょうね。それで少し前の16章の27節ではイエス様はこのようにおっしゃったわけですね。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時に各々その行いに応じて報いをします。苦難の後にイエス様は栄光の主として再び来られる話をして彼らの信仰告で励ましたわけです。さらにこの16章の28節では、ここに立っている人々の中には人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいますっていう。今まさにこの3人の弟子たちは来たるべき栄光の主の姿、そして御国の姿を垣間見ているわけです。イエス様の御顔が変わるわけですね。太陽に輝くこの姿は何を表すんでしょうか。栄光の主の現れなんだ。そして3人の弟子たちは将来のあがなわれたイスラエルの姿を表しています。今はイスラエルは自分たちの救い主を拒んでますが、やがて彼らはこの方を認めるようになるわけです。民族として。そしてモーセはキリストにあって先に死んだ 生徒たちの姿を表し、またエリアは将来起こる出来事から、ごめんなさい、エリアは将来提供される生徒たちの姿を表している。イエス様は将来起こる出来事をあらかじめ3人だけに見せたわけですね。それは彼らが苦難によって意気消沈することなく、しっかりとした望みを持ち続けるためであったわけです。さあ、私たちにどう適応しましょうか。新しい年が始まりました。希望がありますね。目標を持ちます。今年このようにしたい。まだ何も起こってないんですけども、何か起こったような、達成したかのような、成功しそうな予感さえも私たちは持って心がワクワクするのがこの新年なんです。ところがしばらくすると現実の生活が待っているわけで、また問題が起こってきて、うまくいかないことが起こってきて、私たち落ち込むわけですね。そして悪い知らせを聞いたり、予期しないことが起こったりするわけです。神様、私の祈り聞いてくれない。あの人のは聞いてくれるけど、私のことは聞いてくれない。神様本当にいるのかな。不信仰に陥ってしまうかもしれません。弟子たちもこの時落ち込んでたと思うんですね。彼らは3年半イエス様に全てを捨てて従ってきたわけ。もうすぐにでもイエス様がこの国を復興すると信じてて、自分たちも大臣か何かになるかのような、彼らはそのような期待をしてたわけ。ところがイエス様はイスラエルを治めるどころか十字架で死ぬ話をし始めたわけ。しかし苦難の後に復活があり、栄光の主の姿があるわけです。弟子たちはこの後十字架の姿を見て絶望しますが、復活を目撃して喜びに変えられ、そして聖霊の力を受けてキリストの復活の証人として神の栄光のために用いられたわけです。私たちも希望を持ちました。でも私たちがその希望を獲得するために、栄光を受けるためには、少しばかりの苦難、患難も耐え忍ばなければならないわけですね。そして私たちがイエス様がどのような方かをさらに深く理解し、この方に信頼するならば、この一年どのような問題が起ころうと乗り越えることができるわけです。新年は私たちはそのような心構えを持つ時だと思うんですね。一年の希望を主の前に述べると同時に、祝福を願うと同時に、それと同時に私たちは心構えをしっかり持って、どのような困難苦難が起ころうとも、イエス・キリストは死にも勝利された方だから、私も勝利することができる、そのような私たちは信頼を主に向けることが必要だと思う。ですからどうぞ皆さん、この一年イエス・キリストの名によって父なる神に祈り続けてください。そうするならば、この一年神の豊かな祝福を見ることができるでしょう。さて、弟子たちは素晴らしい光景を目撃して非常に興奮したことでしょうね。すると4節見ると、ペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ、私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。ペテロはイエス様の変貌した姿を見て非常に興奮しました。まあ時々人は興奮すると自分が何を言ってるのか、何をやってるのかわからない時ってありますね。ある人たち興奮したら、もうあんたよ、プシッて知らない人の肩を叩いたりしちゃうわけです。あるいは何を言ってるのか、わけのわからないことを言ったりするわけで、実のところペテロもこの時何を言うべきかをわからなかったと、先ほどのルカの9章には書かれてる。何を言うべきか分からなければ黙ってればいいんですけど、分からないのに話してしまうのと、余計なことを話してしまうと失敗をするわけで、ペテロっていうのはよく失敗しますね。面白いキャラクターですよ。ですからイエス様のお弟子さんたちは完璧だから選ばれたわけではないんですよ。むしろ欠点だらけ、主が選んでくださって、ペテロは失敗しましたね。ここでも彼は口出ししてこう言ったわけです。先生、私はここにいると素晴らしいことです。 もしよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために、モーセのために、エリアのために、一つずつ建てましょう。何が彼の失敗なんでしょうか。良いことを言ったんじゃないですか。私が建てましょう。彼の問題は栄光の主イエスキリストの立場を引き下げたことですね。イエス様はモーセよりもエリアよりもはるかに優れたお方です。ヘブルの一章の13節にはこう書かれています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられる方です。どうしてそのような方を人の作ったボックスに箱に閉じ込めることができるでしょうか。そういうことはできないですね。で、ペテロは6日前、あなたこそ生ける神の御子キリストですと正しい信仰告白をしたはずですよ。それなのに彼は今イエス様をモーセとエリアと同じレベルに引き下げてしまったわけですね。彼は肉の勢いによって、私がイエス様、私があなたのために幕屋を作りますよ、私がやりますっていう。でも彼がイエス様のために何かをするのではなく、イエス様が彼のためにしてくださるわけですね。イエス様がどういう方かを正しく理解してないと失敗してしまいます。私たちもこの1年、自分の肉の勢いによって頑張らないようにしましょう。そうじゃないと神様があなたを通して働くのを邪魔してしまうわけです。私たちに必要なのは肉の勢いではなくして御霊によって生きることですね。5節から、彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。8節一緒に朗読します。はい。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。ペテロは栄光の主の姿を見て興奮しました。しかし口出しをして失敗しました。すると彼がまだ話している間に、光り輝く雲の中から声がしました。元日の朝早く、うちの愛家と早起きをして、初日の出、信仰ない時はそれを拝んでたわけですが、信仰を持った今は神様が創造したこの自然界の素晴らしさを見て、創造した神を私たちは賛美するように変えられたわけですね。で、初日の出を写真に収めてホームページに載っけたいなと思って、南城市の方に撮りに行ったわけですが、結構いい写真が撮れて、どうぞホームページ後でご覧ください。あれはどっかから持ってきたんじゃなくて、あの 私がここで私がって言って肉になります。愛花が実際撮ったわけですが、センスあるなと思って、とてもいいあのショットが撮れてですね、素晴らしい神様の、本当に天は神の創造の技を表すな、神様の偉大さを私たちは自然から見て感じるわけです。何かこのカーテンみたいな、この日差しが、雲の中から出てくる姿、主が語っておられるかのような印象を持っちゃうわけです。で、ここで、ペテロが喋ってる途中に神様が語り出すわけですね。で、光り輝く雲は旧約聖書では神の臨在の象徴だった。雲に、そこに神がいるということではない。これ象徴ですからね、あくまでも。で、出エジプトの40章の35節にもそのことが書かれてますが、雲は神の臨在の象徴なんです。 で、雲の中から父なる神がこう仰せられたわけですね。これは私の愛する子。これは私の愛する子。イエス様が交渉が始められる、洗礼を受けられた後も、天から声がして同じ声でしたね。これは私の愛する子。モーセやエリアと同じレベルではない。彼と一緒にしないように私の愛ただ一人子なんです。私たちも神の子とされましたが、私たちは一人子ではないですね。私たちは養子としてキリストにあって同じ恵みの中に扱った、共同相続人となったって、そういうこと。本来は私たちは受ける相続はなかったわけです。でも一人子によって私たちも愛されるものとなったわけです。でも父なる神が私たちを見るときには、この御子、愛する御子を通してあなたは私を見てくださっている。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。神様は旧約聖書の時代は預言者たちを通してイスラエルの民にいろいろな方法で語られました。しかし終わりの時には御子イエスキリストによって全ての人に語られたと、ヘブルの一章の一節には書かれています。神様のメッセージは何でしょうか。律法に聞くのではない、預言者でもない、誰ですか。彼に聞きなさい。彼とはキリストの言うことを聞きなさいと。弟子たちは父なる神の声を聞いて恐れひれ伏し、非常に怖がった。するとイエス様は怖がっている彼らに、起きなさい、怖がることはないと言われた。で、彼らが目を上げると誰もいませんでした。ただイエス様お一人だけであったと書かれてますが、興味深い光景ですね。モーセもエリアもいなかった。すなわち律法の代表者も預言者の代表者も消えて、今消えちゃったわけ。救いの道は律法によってでもない、預言者によってでもないことを象徴しているかのようですね。彼らの役目は終わりました。神様の救いのご計画のバトンがイエス・キリストに渡されたわけですね。ローマの10章4節にはこう書かれています。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるからです。使徒の働きの10章の4節にはこう書かれています。イエスについては、預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の赦しが受けられると証ししています。このように律法と預言者は、救いの道はただイエス・キリストを信じる信仰だけだと証言しています。そして聖書はこのキリストに聞くようにと教えています。有名なところですね。ローマの10章の17節には、信仰は何でした？聞くことから始まり、聞くことはそうですね、キリストについての御言葉によるのです。信仰は聞くこと、聞くことはキリストについての言葉に、御言葉によるのです。イエス様は多くの教えをなさいました。そしてある時には例えによって多くのことを教えられました。有名な4つの種の例え話はこうでしたね。4つの種が道端、土の薄い岩地、茨の中、良い地に落ちました。で、まかれた種は落ちた場所によってそれぞれ結果が違いましたね。で、道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいました。岩地に落ちた種は土が暖かくすぐに芽を出しましたが、日が昇ると焼け根がないため枯れました。茨に落ちた種は茨が伸びて塞いでしまい、実を結びませんでした。しかし、良い地に落ちた種は30倍、 60倍、100倍の実を結びました。種は神の言葉を表しましたね。土地は何でした？私たちの心を表したわけです。で、神の言葉を同じように聞いても、その人の心の態度で結果は全く違うものになるわけです。道端のような心とは聖書の話を全く聞こうとしない人たちのことですね。で、彼らの心は固い道端のようです。人々に踏まれて固くなるわけですね。で、そのようにその人の心は固く閉ざされている。ですから鳥が来て種を食べるように悪魔がやってきて心にまかれた神の言葉を奪っていくということ。で、次のいわちのような心とは聖書の話を聞いてすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし彼は気分屋さんですね。で、彼らの心は楽しいことや自分の利益になるようなことには関心があります。で、彼らの信仰の根っこはどこにあるかっていうと、この神の言葉である聖書にはなく、自分の気分にあるわけです。感情にあるわけです。だから、御言葉を学ぶ気はないわけです。だから、信仰のために、ちょっと問題が起こったり、反対が起こってしまうと、もう自分の気分を害してしまうわけです。面白くない。すぐに捨ててしまうような人だとイエス様は例えた。で、3番目の心は、茨の中のような心。これはどのような心かというと、片足は神の国、片足はこの世の中で、世の中につけてどっちつかずの人です。中途半端。で、聖書の話は聞きます。しかしその人の心は、この世で成功すること。豊かになること、金持ちになること。別に裕福であることが悪いとは聖書は教えています。優先順位の問題になってくるわけですね。で、彼らはそのように、この地上で豊かになることだけがいつも頭にあって、神の言葉に聞くよりも、仕事や他のことを、神のこと以外のことを優先させてしまう人たち。いいところまでは行きます。でも、塞がれる、チョークされてしまうわけです。だから、苦しい、だんだん苦しくなって、結局は実を結ばないという、そのようにイエス様は。で、最後の、与一のような心とは、神の言葉を聞いて、それを受け入れる人のことですね。で、彼らの心は柔らかく、謙遜で、教えられやすい心を持っています。そして、御言葉をしっかりと学んで、聞くだけではなくして、生活の中で、御言葉を実行していくわけです。ですから、そのような人は、30倍、60倍、100倍の豊かな実を結ぶとイエス様は、例えで教えられた。さて、2010年、新しい年が始まりました。あなたはこの1年、どのようなことを願い、期待しているでしょうか？家庭において、このようなことが起こってほしい。学校において、また職場で、さらに教会において、神の豊かな祝福を私たちは見たいものですね。そのために私たちに必要なものは何でしょうか？今日の学びの中で、まず祈ることです。祈ることです。イエス様が祈られたんです。神の子が祈られたんです。祈りなしには父なる神の御心を行うことは決してできない。あなたがいくら能力があっても、才能があっても、やる気があっても、私たちの信念ではなく、私たちの信仰なんです。信仰は何ですか？私たちは神により頼むことなんです。祈ることですね。ですからどうぞ、キリストの名によって、 父なるために祈ってください。御言葉に従って神はあなたの祈りに応えてくださいます。そして第二に、神の言葉に聞くことですね。神の言葉はちょうど種のようです。種には実を結ぶための全ての命といいますか 100% の栄養素がその中に入っている。ちっちゃいものなんですが、その中に命があるわけです。で、それをまかない限り実は結ばないわけで、まけば確実に実を結ぶわけです。しかし問題は土地でしたね。私たちの心です。私たちの心が教えられやすく、謙遜な心であれば、豊かな実を結ぶことができるわけです。ですから今年も私たちは神の言葉である聖書にしっかりと聞き続けましょう。学びましょう。また、あらゆる面で神の助け、神の祝福があるように祈り続けましょう。そうすればこの一年、多くの祝福、神様の祝福を私たちは見ることができると信じます。あなたにとってこの一年が豊かな実を結ぶ年となりますように、お祈りいたします。天の父なる神様、新年の初めに、まずあなたを賛美し、そしてあなたの御言葉に聞けることを、この幸いを覚えて感謝します。御子イエスキリストの流された血によって私たちのすべての罪を許してくださりありがとうございます。どうぞ神の子とされたものにふさわしく、私たちが父の言葉をいつも聞くことができますように、神の言葉をいつも聞くことができますように、今年も助けてください。御言葉によって主よ、あなたのことをさらに深く理解させてくださいますように、またあなたに祈って日々の生活を過ごしていくことができますように、この一年もどうぞ私たちを御霊に満たして、御霊によって歩み、キリストの香りを放つ神の栄光を表すものとして、主ご自身が私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いします。私たち自身を新たにお捧げし感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。